鏡台から下のところに二人ほど女房が寝ていった。上に担いだ着物をのけて寄っていったときに、あの時の女よりも大きい気がしても、まだ源氏は恋人だとばかり思っていた。あまりによく眠っていることなどに不審が起こってきて、やっと源氏にその人でないことが分かった。呆れるとともに悔しくてならぬ心になったが、人違いであると言ってここから出ていくことも怪しがられることで困ったと源氏は思った。その人の隠れた場所へ行っても、これほどに自分から逃げようとするのに一心である人は、快く自分に会うはずもなくて、ただ侮辱されるだけであろうという気がして、これがあの美人であったら、今夜の上人にこれをしておいてもよいという心になった。これで釣れない人への源氏の恋も何ほどの深さかと疑われる。やっと目が覚めた女は浅ましい成り行きにただ驚いているだけで、心から気の毒なような感情が源氏に起こってこない。娘であった割合にははすっぱな生意気なこの人は慌てもしない。源氏は自身でないようにしてしまいたかったが、どうしてこんなことがあったかと、後で女を考えてみるときに、それは自分のためにはどうでもよいことであるが、自分の恋しい冷ややかな人が世間をあんなにはばかっていたのであるから、このことで秘密を暴露されることになってはかわいそうであると思った。それでたびたび片たがいにこの家を選んだのはあなたに接近したいためだったと告げた。少し考えてみる人には警部との関係がわかるであろうが、若い娘心はこんな生意気な人ではあってもそれに思い至らなかった。憎くはなくても心の惹かれる点のない気がして、この時でさえ源氏の心は無情な人の恋しさでいっぱいだった。どこの隅に入って自分の思い詰め方を笑っているのだろう。こんな真実心というものはざらにあるものでもないのにと、あざける気になってみても、心底はやはりその人が恋しくてならないのである。しかし、何の疑いも持たない新しい上人も、可憐に思われる点があって、源氏は言葉上手に後々の約束をしたりしていた。公然の関係よりも、こうした忍んだ仲の方が恋を深くするものだと、昔から皆言ってます。あなたも私を愛してくださいよ。私は世間への遠慮がないでもないのだから、思った通りの恋はできないのです。あなたの側でも、父や兄がこの関係に好意を持ってくれそうなことを、私は今から心配している。忘れずにまた会いに来る私を待っていてください。などと安っぽい浮気男の唇で物を言っていた。人にこの秘密を知らせたくありませんから、私は手紙も用をあげません。女は素直に言っていた。皆に怪しがれるようにしてはいけないが、この家の小さい天井人ね、あれに託して私も手紙をあげよう。気をつけなくてはいけませんよ。秘密を誰にも知らせないように。と言いおいて、源氏や恋人がさっき脱いでいったらしい一枚の薄物を手に持って出た。隣の室に寝ていた小君を起こすと、源氏のことを気がかりに思いながら寝ていたので、すぐに目を覚ました。小君が妻戸を静かに開けると、年の寄った女の声で、誰ですか？大げさに言った。面倒だと思いながら小君は、私だと言う。こんな夜中にどこへおいでになるんですか？小賢しい老女がこちらへ歩いてくる風である。小君は憎らしく思って、ちょっと外へ出るだけだよと言いながら源氏を小口から押し出した。夜明けに近い時刻の明るい月光が外にあって、ふと人影を領女は見た。もう一人の方はどなた？ と言った老女がまた、民部さんでしょう。素晴らしく背の高い人だね。という、朋輩の背高の女のことを言うのであろう。老女は小気味と民部が一緒に行くのだと思っていた。今にあなたも負けない背丈になりますよ。と言いながら、源氏たちの出た妻戸から老女も外へ出てきた。困りながらも老女を小口へ押し返すこともできずに、向かい側の綿殿の入り口に沿って立っていると、源氏のそばへ老女が寄ってきた。あんた今夜お居間に行っていたの？私はお腹の具合が悪くて部屋の方で休んでいたのですがね、不用心だから来いと言って呼び出されたもんですよ。どうも苦しくて我慢ができませんよ。こぼして聞かせるのである。痛い、ああ痛い、また後で、と言って行ってしまった。やっと源氏はそこを離れることができた。冒険はできないと源氏は懲りた。小気味を車の後に乗せて源氏は二条の院へ帰った。その人に逃げられてしまった今夜の始末を源氏は話して、お前は子供だ、やはりダメだと言い、その姉の態度があくまで恨ましい風に語った。気の毒で小気味は何とも返事をすることができなかった。姉さんは私をよほど嫌っているらしいから、そんなに嫌われる自分が嫌になった。そうじゃないか。せめて話すことぐらいはしてくれても良さそうじゃないか。私は伊予助よりつまらない男に違いない。恨めしい心からこんなことを言った。そして持ってきた薄い着物を寝床の中へ入れて寝た。小気味をすぐ前に寝させて、恨めしく思うことも恋しい心持ちも言っていた。お前は可愛いけれど恨めしい人の弟だから、いつまでも私の心がお前を愛しうるかどうか。真面目そうに源氏がこういうのを聞いて、小気味はしおれていた。しばらく目を閉じていたが、源氏は寝られなかった。起きるとすぐに硯を取り寄せて、手紙らしい手紙でなく、無駄書きのようにして書いた。うつせみの身を変えてける子のもとに、なお人柄の懐かしきかな。うつせみの身を変えてける子のもとに、なお人柄の懐かしきかな。この歌を渡された小気味は懐の中へよくしまった。あの娘へも何か言ってやらねばと源氏は思ったが、いろいろ考えた末に手紙を書いて小気味に託することはやめた。あの薄物は小打ち着だった。懐かしい気のする匂いが深くついているのを源氏は自身のそばから離そうとしなかった。小気味が姉のところへ行った。うつせみは待っていたように厳しい小言を言った。本当に驚かされてしまった。私が隠れてしまったけれど、誰がどんなことを想像するかもしれないじゃないの。浅はかなことばかりするあなたを、あちらではかえって軽蔑なさらないかと心配する。源氏と姉の中に立って、どちらからも受ける小言の多いことを小気味は苦しく思いながら、ことづかった歌を出した。さすがに中を開けてうつせみが読んだ。抜け殻にして源氏に取られた小打ち着が、見苦しい着古しになっていなかったろうかなどと思いながらも、その人の愛が身にしんだ。うつせみのしている反問は複雑だった。西の隊の人も今朝は恥ずかしい気持ちで書いていったのである。一人の女房すらも気のつかなかった事件であったから、ただ一人で物思いをしていた。小気味が家の中を行き来する影を見ても、胸を躍らせることが多いにもかかわらず、手紙はもらえなかった。これを男の冷淡さからとはまだ考えることができないのであるが、端っぱな心にも憂いを覚える日があったであろう。 冷静を装っていながら打ち蝉も、源氏の真実が感じられるにつけて、娘の時代であったならと、帰らぬ運命が悲しくばかりなって、源氏から来た歌の紙の端に、打ち蝉の歯に置く露の子隠れて、忍びにぬるる袖かな、打ち蝉の歯に置く露の子隠れて、忍びにぬるる袖かな、こんな歌を書いていた。定本、前訳源氏物語上巻、角川文庫、角川書店、1971、昭和46年8月10日、改版、初版発行、1994、平成6年12月20日、56版発行。